This is はみ出し系ライフの歩き方。I'm Yukari Peerless.周りが決めた道からはみ出して自分だけの生き方をする人を応援するポッドキャスト。はみ出し系ライフの歩き方。Welcome to episode 136. 皆さんこんにちは。Peerless Yukari です。いやー、思いっきり年末ですね。日本は結構ギリギリまでお仕事されると思いますが、北米はコロナで在宅勤務が増えているということもあるのか、もうみんなホリデー気分ですね。私は何個か学校やら団体の理事をしていたり、まあ、いろんな委員会でボランティアをしたりしているんですけれども、そのほとんどが今年最後のミーティングを終えました。新しいプロジェクトなんかももうなんかそれは年明けでみたいにこう後回しになってしまっていて、みんな仕事全然やる気ないですね。もう我が家の次男も学校が終わりまして冬休みに入りましたし、長男も今年の仕事は全部終わったそうです。皆さんはいかがでしょうか？さて、今週のゲストさんをご紹介する前に、 Apple Podcast でレビューをいただきましたので紹介させてください。新海39さん、面白い、5つ星。もともと英語の上達のためにポッドキャストを聞き始めたので、日本語の番組は少ないし面白いものが少ないなと思っていたら、こんなしっかりした面白い番組があって嬉しい驚きです。佐久間由美子さんとの陰謀論の何がやばいとか、やっとまともに喋っている人たちに出会えたという感じでした。ゆかりさんの幅広い興味と人脈をもとに、北米社会から日本をいろんな角度で見られるこんな番組を探していました。リスナーのコメント紹介や質問コーナー、ズームのイベントなど、ものすごくしっかりした番組運営、素晴らしいなと思っています。というコメントをいただきました。ありがとうございます。皆さん、ぜひ Apple Podcast の方にレビューを残していただけると嬉しいです。レビューを書いてくださった方には、はみらいステッカーをお送りしますので、住所を教えてください。ありがとうございました。またもう一つ、本題に入る前にリスナーの皆さんにお願いです。去年初めて開催されたジャパンポッドキャストアワードという賞があるのですが、本当にですね、さっき偶然、そういえばあれって今年もあるのかなと思ってググってみたらありました。それもですね、12月の18日に今年の分が公表されたみたいで、各ポッドキャスターは自分の番組を自選することができるようになっているんですね。で、まあ、僭越ながら私もはみらいを登録させていただきました。そちらはですね、選考委員の方々がいろいろ審査して、まあ最終的に対象を決めるみたいなんですが、今年からリスナーズチョイス賞というのがあるみたいで、2月の15日までリスナーさんからのおすすめポッドキャストを受け付けているそうです。もしはみらいを推薦していただける場合は、ジャパンポッドキャストアワードのウェブサイトにて、なぜはみらいを推薦するのかなどいろいろ書かないといけないんですね。まあ、ただボタンをこうポチッとクリックするだけの投票じゃなくて、こういろいろ書かないといけないので、まあ、本当にね、コアなリスナーさんしかそういうことやらないと思うんですけれども、もしお時間がある方はぜひどうぞよろしくお願いいたします。リスナーさんの中にはポッドキャストをやってらっしゃる方も多いので、そういう方はぜひご自分の番組も登録してみてはいかがでしょうか。さて、今週のゲストは吉岡真子さんです。真子さんはリスナーさんの中にもご存知の方たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、マドレボニータという産後ケアを提供する団体を1998年に創立。著書にみんなに必要な新しい仕事、東大卒25歳無職のシングルマザー、マドレボニータを創業するがあります。マコさんはこの冬、ご自身で創立したマドレボニータのリーダーの位置を退かれて、新しい団体を設立されました。そのお話を伺っています。それではマコさんとの会話をお楽しみください。今週のゲストは吉岡真子さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
マコさん、なんか前からお互いを知っているようなんですけど、実は話すのは初めてっていう感じなんですけども、じゃあ早速ですけど、簡単に自己紹介をお願いします。
はい。東京に住んでいます、吉岡真子と申します。認定 NPO 法人マドレボニータという、妊産婦を支援する、 NPO の、ファウンダーで、代表を、しております。で、もう立ち上げから22年経って、自分自身が、出産した時に、出産した後のケアっていうのが、全然日本にはないなっていうことに気がついて、で、自分が、子供が生まれたことはすごくハッピーなんだけど、これで体がもうちょっと元気だったら、もっと、楽しく子育てができるのになって思って、で、体のケアが、まあ、産後に特化した体のケアっていうのがなかったので、じゃないなら作ろうっていうことで、まずは自分の体を元気にするための、エクササイズとか、産後に特化した、セルフケアを開発して、で、それを、他の人もやりたいかなって思い始めて、それで、教室を開いたのが、まあ、1998年のことなんですけれども、で、そこから、これは、なんていうんですか、最初は東京だけでやってたんですけど、もう全国に必要ですよっていう声をたくさんいただいて、それで、2007年に設立総会をして、で、2008年に、NPO 法人として、登記、で今14期目に入ってるんですけれども、うん、実はこのポッドキャストが出る頃には実は私に22年続けてきたこの団体の代表を退くことになりまして、まあ、22年って言ったらもう世代交代するには十分な年月だと思ってます、うん、でその時赤ちゃんだった息子がもう今22歳で今年社会人になりまして、うん、私自身がもう子育てとはだいぶ離れてしまったっていうのもあるので、うん、まあ、今現役で子育てしながらインストラクターをやっている人たちに道を譲って、で私は新たにシングルマザーを支援する、活動を、1月から始める予定です。
もうマドレボニータを知った多分もうマコさんマドレボニータってこういろんなメディアにもすでに出ていらっしゃるので多分今お話しされたことも本当にいろんなところで何回も何回も言われたことだと思うんですけど、まあね、もしかしたら初めて聞いたっていう方がいらっしゃるかもしれない。で、まあそういう方には産後のね、その参加するお母さんの、なんていうのかな、そのお子さんの月齢とかは関係ないんですか？誰でも。
そうです。基本的には2ヶ月、産後2ヶ月から6ヶ月くらいの間に、来てくださいっていうのを奨励していて、やっぱり、早い時期、時にちゃんとその外に出て体をこう動かすっていうことだったり人とつながるっていうことがやっぱとっても大事なので、赤ちゃんがこうハイハイしだす前に出てきて、で体を動かして人と話すっていうことを奨励してます。
うん、私もなんかまこさんも子供が年が近いんですよね。うちも長男が24だから1個上なのかな多分。だからお互いを全然知らなかったけど当時2人とも、ねね、同じくらいの子供を抱えた親だったわけで、私も日本で産んだん で、
そうなんですね、
私もそれよく私が覚えてるのは日本、まあ、当時の日本って今はちょっと分からないですけど、うん、
はい、
昔から言われてるのってやっぱその産後はなんかお母さんは、
うん、
1ヶ月ぐらい何もしない
で
ずっと安静にするみたいなのがあって、でも私の場合たまたま子供の父親がカナダ人だったり、日本語ができなくて、
うん、
私、産後2週間ぐらいで市役所に一人で行ったんですよ。うん、出生届出しに行くのに。で、なんか、普通だったらこんなことしないのにって、すごい、こう、なんか、こう、なんか、ムカついきながら行った記憶があるんですけど、でもやっぱそればっかりは親しかできないんで、でも父親が行けないから私が行って、
うん、
だからその時初めて外に出た。ような感じで、
でもなんか似てる、私もちょっと境遇が似てるかもしれないんです。私も当時のパートナーが外国人で、うん、一緒に暮らしてなかったので、私も実は2週間後に一人で役所に行ったんですよね。でもフラフラでこんなことしちゃダメね、本当産婦がこんなことしちゃダメだよねって思いながら、で私はやっぱり出産後に一番大事な時期に一緒にいられなかったことで、やっぱりもう一緒にはやっていけないなって思って、もう8ヶ月の時にシングルになったんですね。うん、で本当はそのパートナーがいる国に私も子供を連れて帰ろうと思ってたんですけど、うん、いやとてもとても帰れないやって思って、うん、それで日本で、まあ、一人で子育てをすることに したんですけど、
うん、シングルマザーも大変でしょ、大変だったでしょ、ね、特にその当時は。
そうですね、でも何だろう、なんか私実はたまたま学生の時に同い年の子で20歳で子供を産んだ子がいて、うん、でその子がこうシングルマザーになった時に、なんかみんなで子育てしませんかみたいな声をいただいて、うん、それでその周辺の友達が交代で子守に行ったりとかしてたんですよね、うん、で私はそういうコミュニティに20歳ぐらいからこう関わってたので、なんかそのお父さんお母さんが揃ってなくても、うん、なんか大人がいれば子育てできるなっていうのを、うんうん、感じていたので、だからなんかその気持ちが離れてしまった人と無理やり一緒に子育てするよりも、うんうん、なんかこう助けてくれる人が周りにいっぱいいて、でその中で子供が安心して育っていければ全然いいんじゃないかって思って、うんうんうん、それで私は割とそういう決断を早くしたんですけど、まあでも大変ですね、やっぱりやってみたら大変だった自分がこうサポートする側の時はすごい楽しそうだなって思ってたけど、うんうん、やっぱり自分が当事者になった時にはやっぱりすごい大変だったし、まあでもその分本当に助けてもいろんな人に助けてもらったから、まあ今本当にね子育てが終わってみて、まあ大変だったけどなんとかサバイブしたなっていうか、
うんうん、ですね、いや素晴らしい、うん、でまあマドレボニータの活動はもちろん新しいリーダーの方で続いていくので、もしも、ね、もちろんそれに興味ある方はぜひウェブサイトチェックしていただきたいんですけども、今回もちょっと話したかったのはその新し
い
団体のお話が、それはどうというきっかけで設立することになったのか、ぜひ教えてください。
ね、実はマドレボニータでは産後ケアバトン制度って言って、ちょっとその支援がより必要ながらその支援の手が届いていない人たちに向けて、基金をこう設立して、でその人たちに受講料の補助をして無料で教室に参加してもらえるような仕組みを作る、うんですね、で例えばその障害を持つ子の母とか、あと双子三つ子で大変な母とか、あとこう子供が低体重で生まれたとか、でその中にその一人親っていうのも入ってたんですね、うん、それで一人親の人もぜひ無料で参加してくださいっていう風に看板を掲げてたんですけど、でも全体のやっぱり1割ぐらいでしたね、うん、その支援した数、今1200人ぐらいの方がそれで受講してくださったんですけど、うん、でやっぱりその一人親でそういう場に参加できるっていうのはまあいいことなんですけど、うん、やっぱり自分がすごいマイノリティだっていうことを聞けられるというか、
うん、で周りの人はみんなパートナーがいる、
そうそう、パパがとかそういう話をしている中で、うん、あ自分は本当に一人なんだなみたいな、でなんかそれを全然別に気にしないっていう方もいらっしゃるんですけど、うん、やっぱりなんかすごくその疎外感を感じちゃうみたいなこともやっぱりあって、うん、で私もきっと私自身がそういう場に行ったらそういうふうに思うだろうなと思うし、うん、だからなんかシングルマザーだけが集まれるような安心できる場があったらいいなっていうのを思ってたんですね、うん、でちょうどこの3月ぐらいにこのねコロナ騒動が始まって、うん、それで実質教室がもう全部クローズしなきゃいけなくなった時期があったんですね、はい、最近やっと少しずつ再開はしてるんですけれども、でそうすると教室がないと、うん、そういう産後ケアバトン制度っていうのがあっても活用できないじゃないですか、うんうん、でそういうそういう制度って寄付金とか助成金を使ってやっているので、うん、助成金やっぱり消化しないといけないので、うんうんうん、使い切れないとすごい困るんですよね、返さなきゃいけなかったりするので、なのでじゃあ急遽もオンラインのプログラムを開発して、うん、それでちょうど一人親 の, ための、寄付金っていうのがそういう使途が指定されていた寄付金っていうのがあったので、うん、じゃあこれは一人親のため の, クラスを作ろうっていうふうに、うんで、それで急遽4月からというクラスを始めたんですね。で、本当にもう60分の短いレッスンで30分だけストレッチをして、うん、でこうやってストレッチしながらこう自己紹介する、うん、でみんなの顔が見えて、で自己紹介した後にブレイクアウトルームで少しテーマを決めて3分ずつ話すとか、そういうすごい簡単なプログラム、うん作ったんですけど、でそうしたら本当に全国からたくさんのシングルマザーが参加してくれて、 まずはこのシングルマザーがやっぱり自分自身の体や心をケアするっていうこと、セルフケアするっていうことが大事ですっていうことを歌って宣伝してたんですけど、やっぱり参加してくださった方はなんかセルフケアとかもう考えたこともなかったっていう感想をいただいたんですね。もうなんか一人親だからもう子供のために生きなきゃいけないって自分で思い込んでたって、
うんうん
う
ん、
でこういう場があって、ああでも自分を大切にするって本当に大事ですねっていう声をいただいたんですね。でそれがやっぱり巡り巡って子供にも直接影響するし、
うん、
本当にこういう場ってすごい必要だと思いますっていうことを、たくさんいただいて、で本当はこのクラスはだから5月までのもう期間限定の予定だったんですね。でもなんかもう継続してほしいとか、この場が大事ですとか、もう本当、うんうんうん、人生変わりましたって言ってくれた人もいて、
うん、
じゃあちょっともうちょっと続けた方がいいかなと思って、でまだこのパンデミックも全然ね収まってなかった時期だから、うん、そういうまたこういうコロナの状況におけるサポートをするような団体に出している助成金がいくつかあったので、まあ、そこに応募して、
うん、
それで助成金をいただいたりとか、あとまあいろんなところでピッチをしてその寄付金を持ったりだとか、うん、そういうことをして、でじゃあ9月まで続けようってことになったんですね、
うん、
で、まあ、やっていくうちにでもまだまだ9月でも、
うん、
まだ続けてほしいっていう声があって、うん、それで、で、またいろんなところに応募したり、まあ、いろんな、寄付金を募ったりして、奔走して、とりあえず12月までは、続けられることになったんですけど、でもやっぱやっていくうちにですね、もう産前産後の専門性からだいぶ離れてきちゃうんですよね。
うんうんうん、
やっぱり、参加してくださる方は産前産後にもう限らなくて、シングルマザーなら誰でも OK ですよ、うん、したんですね。だからお子さんが高校生です、大学生ですっていう方、うんだったし、あとはそうですね、基本的にはでも、戸籍上はシングルでもパートナーがいる方は対象となりませんっていうふうにしていて、うん、で逆にその戸籍上まだ結婚が成立していても今別居してたりとか、うん、調停中だったりとか、そのシングルになるための準備をしている方は OK ですっていうふうに、
うん
で、だから本当にいろんな境遇の方が集まってきていて、その死別のシングルマザーもいれば、うん、私みたいに非婚シングルマザーの方もいたり、うん、あともう離婚ですごいいろんな修羅場をくぐり抜けたシングルマザーもいたりして、うん、本当にその多様なんですよね、
うん、
その多様なシングルマザー同士がまたつながってなんか励まし合ったりとか、うん、あと私にはその例えば調停の経験はないんだけど、調停の経験がある方が今ですごい悩んでる方に、うんうんだとか、なんかそういう本当に新しいコミュニティがなんかこう生まれてきてるなっていうのを、うん、でそうするとやっぱりその支援の専門性だったりとか、その受益者の属性っていうのがやっぱりそのマドレーボニータの活動の範疇をもう超えてきちゃってるなっていうことが、うん、でもう今、参加者が1000人を超えたんですけれども、そういう人たちからまた学びながら、そのシングルマザーのセルフケアの支援の専門性っていうのを、その知見を、ね、しっかりこう蓄積していって、でそのサステナブルなものにしていくためにはやっぱり一つ新団体が必要だなって思って、それで立ち上げることにしたんですけれども、はい、なのでなんか
もう今立ち上がってたんですか？
そうですね。設立総会をこの間して、それで来週には、届けというか、まあ、申請をまず出して、うん、で、その NPO の申請って、審査に3ヶ月か4ヶ月ぐらいかかるので、
かかるんだ。
実際に登記ができるのはもう春、来年の春になるんですけど、でもまあ活動自体は、だから12月でマドレボニータでのその講座が終わっちゃうんですけど、そこで、途切れさせずに1月からもその講座を引き続き続けられるようにっていう形で、はい、やっと団体名が決まって、
団体名は、
団体名は英語でシングルマザーズシスターフッドっていう名前なんですけど、
いいですね、
なんかそのシスターフッドっていうのはやっぱ本当にその、
うん、
教室に集まる人たちのなんかその連帯みたいなのをすごく感じて、それがやっぱすごく印象的だったんですよね、うん、だからその教室に参加して自分の体をケアするだけじゃなくて、やっぱそこで人がつながるっていうことがとても意味があるなと思って、うん、ちょっとそういうふうにしました、う
ん、すごい、いや素晴らしい。このポッドキャストする前にね、眞子さんと メッセンジャーで喋ってこういろいろ会話してたんですけど、そうだから私がやってるそのブッククラブにも結構つながるところがあって、うん、そのこれは何なんだろうと私も今ちょっと考えてるんですけど、その、はい、やっぱり日本人って忙しいからなの、まあ、もちろんシングルマザーとか全然そういう時間ないっていうのは本当すごくわかるんですけど、私がやってるブッククラブも、まあ、あのシングルマザーの会ではなくて、まあ、女性なら誰でもって、うん、本当に20代から50代までの女性が集まって、もともとはその本の話をするっていう会だったんですけども、うん、本じゃないはもちろん本に関連してその自分のそのバルネラブルな起こったこととか、こういうことがあって私はこういうふうに感じたとか、そういうのをシェアしだすと、なんかみんながなんかこの会ってもうなんかグループセラピーみたいって言ってくれる人が出てきて、だからそう今までそういう場所がなかった人が多いみたいなんですよ。で、それでブッククラブもじゃあ続けようって言って、また私も1月からやるんですけど、
うん、
だからやっぱりそういう、こう、対話ができる場所を作っていくことの重要さっていうのは私もすごく最近、なんかすごく感じていて、だからシングルマザーの方にはやっぱりそういうね、シスターフットを作るっていうのは本当素晴らしいと思うし、もうなんかどんどん皆さんに宣伝して行きたいと思ってるんですけど。
ありがとうございます。そう、私もその、私、あの、このピアレスゆかりさんから、そのブレネ・ブラウンのことを知って、それで5年前ぐらいだったかな、なんかあのオンラインコースも受けてたんですよね。あとあのクリスティン・レフさんの、
はいはいはいはい、
セルフ・コンパッションのコースも取ってたりとかしていて、ね、あのそのこの人がバーネラボーにでいられる安心で安全な場所だったりとか、うん、あと自分の気持ちを話せるあの機会っていうのはすごく大事ですよね、うん、
あの私の感覚ですけど、多分日本の人ってこう、まあ、日本の人ってそういうこう主語を大きくするのもあれですけど、こうだから思ってることを言ってこう他人にジャッジされないスペースっていうのが多分少ないと思うんですよね。
あ、そうかもね。
やっぱりそれなんかこんなことちょっと言えないとか、なんかやっぱりなかなかみんなこう心の内を開かないっていうか、シングルマザーとか特にね、やっぱりみんな忙しいっていうのが多分一番だと思うんですけど、
あとやっぱなんか何言われるか分かんないし、
うん、
ね、どう思われるかとか、
うんうん、
でもそれって本当はなんかエゴというか、なんか人にどう思われるかって気にするのってエゴだって言われて、うんね、だからそこからどれだけ自分を解放できるかっていうのがすごいなと思いますけど、
うんうん、確かに本当にそうだと思います、うん、いやだから本当あの応援しているので頑張ってください。
いや、
なんかすごいしか言えなくて、全然なんかこんな話でいいのかっていう感じなんですけど、でもそれは、プログラム自体はどのぐらいの期間なんですか？シングルマザーシスターフード、
ですね、プログラムは基本的にはもう単発で、好きな時に参加できるものっていうのが、今金曜の夜と土曜の朝にやっていて、であとは平日はですね、早朝に7時からのレッスンと8時からのレッスンを週に3回やってるんですけど、それは、4回のコースで1ヶ月で完結っていう感じなんですね。でその60分の中で、ストレッチとあと筋トレをして、でその後対話をして終わりっていう感じなんですけど、もう本当ね、だからすごいシンプルなんですよね。
う
ん、でも
なんか1回に入っ、なんていうのかな、うん、参加する人数の上限とか決まってるんですか？
そうですね、一応ね、8人っていうふうに決めていて、あのこの Zoom が私を入れて9人、この 3×に収まる、
はいはい、あなるほどね、
はい、そうそうすると、まあ、みんなの顔も見えるし、うん、あと Zoom でブレイクアウトルームで、まあ、3分ずつとか4分ずつとかあの話すのを、まあ、2ラウンドぐらいできるってい う,、
うんうん
うん、あのそういうで、まあ、あの4回コースだと毎回同じメンバーなので、あのますます安心して話せるっていうのがあるんですね。でも一方であの単発のクラスは、新しい人もあの入ってきたりとかしょっちゅうするので、うんうん、でもそうするとあの前から参加している人がすごく歓迎してくれたりとか、あのそういう本当にそういうシスターフットがなんかこう、うんうんうん、すごくいいなと。
シスターフット大事だと思います、
うん、ね、そうそう、なんかその対話、実はでも対話の時間ってすっごい短くって、うん、まあ、本当に自分が話す時間は2分とかなんですね、うん、で、やっぱ大事にしてるのはやっぱりまず体を動かして、 その体を動かすことを通して自分に向き合うとか、自分を大切にするっていうことに少し時間をかけるっていうことをやっぱ大事にしていて、でそうするとすごくなんか自分の感覚が研ぎ澄まされていくっていうのがあるんですよね。だから例えばすごい傷ついてると、なんかその自分の感覚がどんどん麻痺しちゃってて、なんか怒ってるんだか憤ってるんだか悲しんでるんだかすら分かんなくなっちゃうみたいな、自分のその感情のなんだろう精度が低くなっちゃうっていうか、うんうんうん、で そこをですね、なんかいきなりでも感情に踏み込むのってやっぱりすごく抵抗があるじゃないですか、うん、だからやっぱり体に向き合うこと で体になんていうんですかね、その敏感さというかを取り戻すことで、自分はこういうことを感じてるんだっていうことを、うんうん、感じられるようになって、でそこで初めて言語化していくっていうプロセスに入ってくるんですよね。だからそこを私はすごい大事にしていて、うん、いきなり会話じゃなくて、うん、まずは体を動かす時間を取ってから、うん、セッションに入るっていうふうにしてるんですよね。
うんうん、なるほど。ブレネー・ブラウンとかもよく言うじゃないですか、その感情を、
うん、
麻痺させちゃう。今これブッククラブでも話してたんですけど、例えばまあね、うん、辛いことがあって本当もう、うん、やっぱりみんな麻痺しちゃう。その麻痺するものは必ずしもそのドラッグとか、その薬アルコールだけじゃなくて、もう本当ネットでずっとスクロールして、うん、一日ネット見ちゃうと、ソーシャルメディア見ちゃうとか、うん、あとまあツイッターでこう匿名で変ね、こう、うん、バカじゃないのってこう人のこと批判するようなこと書いたりとか、あともう買い物とか、本当子供に依存しちゃうとかね、うん、子供自分のことはほっといても子供のことを面倒見ることでそれを麻痺してる。でまあその麻痺させるっていうのはある程度誰でもやることなんですけど、ね、例えばもう今日なんか週末でもう疲れた、もう今日はビール飲んで寝るとか、ね、ネットフリックス一日見ちゃうとか、たまにはみんないいと、漫画一日読んじゃうとか別にいいと思うんですけど、でもその楽しみとその麻痺の違いとかそういうのを習っていて、で麻痺をさす、麻痺しちゃうとその嫌な感情と麻痺できるんだけど、いい感情も麻痺できちゃう、麻痺しちゃうから、その You can't selectively numbなんか、うん、そうだからポジティブも抑えられちゃう、ネガティブを麻痺させるとっていう話をしていて、うんうん、だからその体を動かすとそういうのが戻ってくるっていうのはすごく私もなんか今、うん、なんか腑に落ちました、
うんうん、
あとね、私シスターフントの話でこれ私昔ちょっと前にブログに書いたんですけど、
うん、
あの人わかります？グレノン・ドイルってわかりますか？ブレネー・ブラウンとかの友達とかでなんかいろいろ本を書いてる人なんですけど、たまたま彼女がポッドキャストのインタビューかなんか見たんですけど、彼女もそのシスターフットでその女同士ね、助け合うのが大事だっていうのをまあこう提唱している人なんですけど、家を作るときにこう、ね、木でね、いろいろ、私も全然建築とか詳しくないけど、木をこう支え合うときに、何かを支えるときにもう一個の木を持ってきてこう支えることをシスタリングっていうんだって。
へ
ー、そうだからシスター、その木を支え合うことをシスターって言うから、彼女がシスターってもうね、支え合うってことなのよってすごい、すごい興奮して話してるポッドキャストを見て、私もすごい、だってこれをブラザリングって言わなくてシスタリングっていう、
うん、
なんかやっぱり女同士支えるのは大事とかって言ってて、でそのやっぱり自分の辛いことをこうシェアすると、
うん、
みんな怖いと思うんですけど最初はね、
うんうんうんうん、
でも大体ほぼ 99% の確率でみんななんか私もとか、
うんうん、
共感してくれたりとかして、
うんうん
え、なんでそんなこと言うのって、こうそんなので悩んでるって変とか、そういうネガティブなことを言う人ってほとんどいなくないですか、
うん、本当
みんなシェアするまでは怖いんですけど、
うんうん、
シェアするとこう共感がでつながるっていうか、
そうですね、本当本当、なんかその安心してシェアする場が一個でもあるだけでね、うん、全然違います、
全然違うと思います、
うん、
いや、みんなにどんどん広まるといいですね。
そうですね、なんかやっぱ本当シングルマザーの講座をこうやって初めて気づいたというか初めて知ったんですけど、すごく多くの方が自分がシングルだってことを隠して暮らしてるんですよ。でやっぱり本当に多分ね、カナダに比べたらすごい日本はまだ一人親への偏見とか差別とかがやっぱすごくねありますし、まあ、それがこうなんだろう、支援は少しずつ増えてきてはいますけれども、でもなんだろうな、 ても価値観の部分で、うん、やっぱりまだわがままだとか自業自得だとか、うん、ね、そういう声も聞かれますし、私もなんか人の窓口でそういうことを言われたことがあったりとかして、びっくりですよね、本当に。そう、まあ、そういうこともまだまだあるし、うん、そういうところから身を守るために、その自分をさらけ出さずに暮らしている人っていうのがやっぱいるんですよね。うんうん、で、まあでも、まあ、自分の身を守るためにその自分の出す情報を選ぶっていうのは全然当然なこと、うんうんうん、シングルじゃなくてもね、当然なことだと思うんですけど、まあ、でもここだけは自分をこう偽らずに、うんうん、さらけ出せるっていう場が一つでもあるっていうのはすごい大事だなと思ったので、
うんうん、
場を作れたらいいなと思って今やってるところなんですよね。
素晴らしい、本当にその通りだと思います、
うんうんうん、
素晴らしい。それしか言ってないけど。
だからなんか本当このシングルマザーの、講座のズームに入ると、うん、普段はね、世の中では自分たちはマイノリティだけど、ここでは全員がシングルマザーだから、
うん、
ね、全然、なんかこの人にこれは、これは言った方がいいかな、これは隠した方がいいかなとか、うん、そういうことをね、考えなくてもいいから。
うんうんうん、
安心して喋ってくださいねっていう話です、う
ん、本当でもなんかそういう場、それが何であれそういう場って本当に大事だと思います、
うんうんうんうん、だからすごく自尊心とかセルフエスティームとか、
うん、
自分を大切にすることとかセルフコンパッションとか、うん、ね、そういうのが本当にほっといたらあっという間になんかなんだろうな、ないことにされちゃう、
うん、
をしているから、
うん、
本当に意識的に多分そのセルフコンパッションの概念とかもそうだと思うんですけど、
うんうん、
こう意識的に自分に優しい言葉をかけるとか、うん、ね、意識的に自分をこう貶めてないかちょっとチェックするとか、
うんうん、
ね、そういうことって一人だとなかなかできないけど、なんか誰かと一緒だとなんかできるなって思いますね、
うん、いや大事ですよ、
うん、
すごい素晴らしい、うん、OK、じゃあ質問コーナーに、
はい、
移りたいと思うんですか。あ、その前に、これまでで直面した最も大きな試練は何でしたか。そしてそれをどうやって乗り越えましたか。
はい、なんかもう試練ってね、いっぱいもう本当ね、50年近く生きてるといろいろあるけれども、私はなんかこんな若くしてこんな試練にあっていいのかしらって自分でそういう本当に文字通りその言葉で思ったことがあったことがあって、
うん、
私高校2年の時にオーストラリアに留学していて、うん、塚越悦子ちゃんと一緒 の、はい、AFS っていう組織に、うん、オーストラリアに1年留学したんですけど、
うん、
で1990年のオーストラリアってやっぱすごい人種差別がすごくて、
うん、
アジア人はもうすっごい差別の対象だったんですよね。で私はシドニーのちょっと郊外の西の方に住んでたんですけど、
うん、
なんだろうな、やっぱ本当に道歩いててもなんかこう、中国語みたいな言葉で話しかけられたりとか、
うんうん、
あとなんか悪口言われてるなみたいなのがあったりとか、うんうん、あとは、学校に行くと、そう、それで私あまりにもなんかその人種ごとにこう固まっちゃっていて、うん、学校の中で、でそれがちょっとあまりにもこう辛くて、
うん、
でも日本人一人だったんですよね。
あ、
なんか中国系の方とあと、まあ、韓国系の方とこう全部もう固まってて、それでちょっと一回転校させてもらって、
うん、
それでまあ、それでだから最初はでもすごい一人で悩んでいて、どうしようどうしようっていう感じだったんですけど、そこでやっぱりそのどう乗り越えたかって言った時に、まずはやっぱ人に相談するっていう、まあ当たり前のことなんですけど、なんかその自分が困っていてそれを誰かに相談するって、本当に深刻に困って相談したっていうのは本当に初めての経験だったんですよね。で言葉もやっと半年ぐらいでちょっとずつ喋れるようになってぐらいの時なので、自分をね、なんかこう別のその英語で表現して困ってるっていうことを打ち明けて、で対策を考えてもらうみたいな、
うん、
でそれも本当に打ち明けたらすごい本当にいろいろ動いてくださって、それで新しい学校を見つけてくれたりだとか、新しい学校 の、 あの先生がスカラシップを用意してくれたりだとかっていうふうに動いてくれたんですけど、で私新しい学校に行った時に本当にまた最初に言われたのが、どのグループに入りたいみたいなことを言われたんですよね、うん、で、そこの学校もまあまあ多少ちょっとこうグループができていて、でも私はなんかその時にその留学生という特権を生かして、うん、もうなんかどこにも属さないようにしようって思って、だからアジア系だからアジア人の中に入るとかじゃなくて、うん、なんかちょっとわかんないって言って、なんかどこのグループに入るって言われたから、うん、ちょっとわかんないって言って、それで適当に適当にやるわみたいな感じで、うんうんうん、それで。あんまり私はだから特定の人とつるまずに、なんかいろんな人に話しかけたりとかするようにして、
うん、
ですごい仲良くなった韓国人の子とかもいたんだけど、でそのおかげでなんか私をハブにして、なんか全然違うグループというか全然違う人種のグループの子たちがこう交流するようになったりだとか、うん、なんかそういうことがあったんですよね、うんうん、なんかそう、その留学生として私そこの学校にいたのは本当もう残りの5ヶ月ぐらいだったんですけど、うん、なんか言った意味があったなって思って、うん、だからすごいなんか初めてそういう人種差別って、
うんうん、
自分が直接経験することって日本ではないじゃないですか、
うんですね、
それを初めて、ね、17歳とかで経験して、それで、でもそれをなんか相談することとか、あとは、どこにも属さないっていうことで、なんかこう乗り越えたっていう、うん、それは本当に今でもなんか残っている、ですね。
すごい、いいですね。なかなかできないですよ、でも、若い時って。
なかなかできない。ね、うん、そうですよね。うん、でもなんかこのまま留学生として何も残さずに帰るのかって、すごいなんかその時は焦りがあったんですよね。うん、みんなすごいなんかこう他の留学生はすごいエンジョイしているように見えて、うん、なんかそれぞれみんな悩みはあるんだろうけど、でもなんか私だけこんなすごいうつうつとしてそのまま帰るのは どうしたらいいんだろうってすごく思っていて、でも何か自分が一つ貢献できたことがあったっていうことで、あ、これで、うん、胸を張って帰れるなと、
うんうんうん、いいな、ありがとうございます。じゃあ10個質問をするので、
はい、
あまり考えずに答えてください、はい、あなたの秘密、あ、1番、あなたの秘密の才能は何ですか？
秘密の才能は意外と真面目でコツコツ続ける、気に入ったことはコツコツ続けること。
全然意外じゃないなんか、まこさん真面目なイメージがある
なんか、ランニングとか毎日走ったりとか、あとはコンポストを家でやってるんですけど、ね、なんかカナダもコンポスト盛んですよ ね、 なんかね、
コンポストね、やってますね、ね、うちもダンボールでやってますけど、ね、
本当ですか？なんかコンポストももう5年ぐらい続けていてとか、うん、なんか続ける、好きなことは続けるのが得意って感じです、う
ん、すごい、なかなか、まあ、みんなが持ってる才能じゃないので、それは続かない人もいっぱいいるし、すごい。 OK、 2番、今何を読んでいますか、もしくは最後に読んだ本は。
本で、私なんかこのゆかりさんがいつも本の話、日本の本の話されていて、私これゆかりさんにおすすめしたいなっていう本が、うん、この間私読んでた本があって、藤谷治さんっていう、
うん、
あんまり知られてないと思うんで、村上春樹ほど全然有名じゃないんですけど、でもすごく私が日本の小説家の中で誰が一番好きですかって言われたら藤谷治さんですって言うんです、
うん、
なので、私吉本バナナさんがすごい勧めていて知ったんですけど、
うん、
下北沢で本屋さんをやっている方で、それで作家でもある方なんですけど、
うん、
なんだろうな、すごくね、その人間の、すっごいお茶目なところとすごい姑息なところを同時に書く人なんですよ。
面白そう。
ね、すごい、私その小説の語り口がすごく好きで、なんかすごく軽快で、なんだろうな、本当に人のおしゃべりを聞いてるみたいな、
うん、
そういう文体なんですけど、でもね、実はすごい闇の部分も書きながら、
うん、
でも最後は人間参加というか、
うん、
なんだろう、人の愛、人ってやっぱり愛すべき存在だなっていうことを感じさせる小説で、萌えよあんずっていう、
へえ、ちょっと
結構分厚い本、分厚い本なんです。あ
と
で
私ね、今ちょうど日本から本を買わないといけなくて、そのブレネー・ブラウンのを1月からやるんで、私は日本の翻訳を持ってないんですよ。
やらないといけない。
そう、だからそれを頼もうと思って、やっぱりわざわざここから頼むのに一冊だけ買うのもなと思って、
確かに。
じゃあそれちょっと。入れます。
送ってきます。あの藤田に
お願いします。
これは本当日本のあの小説家でもっともっと知られていい人じゃないかなって思っています
ね。ありがとうございます。うん、いや結構ね、そうだからポッドキャストのゲストさんにいろいろ面白い本を教えてもらえてて、すごいなんか私が得してるんですけど、ありがとうございます。Okay、じゃあ3番、座右の銘は何ですか。
座右の銘、私もね、座右の銘って、そう、あの、ゆかりさんのポッドキャストを聞いてて、みんなが答えてるのを聞いて、私何しようかなとか思ってます。私、去年ね、ティール組織っていう本を読んでいて、
はいはい。
その本の中に書いてあった、言葉で、私、去年の年末に、なんだろう、お習字みたいな感じで書いて貼ってあるんですけど、うん、逆境に、優雅に対処っていう言葉があるんですよ。逆境に優雅に対処するっていう。で、要するに、その逆境にこう、接したときに、人ってついこう、ああ、どうしよう、どうしよう、このままではいけない、何々しなきゃってなるんだけど、そうじゃなくて、あ、これは何かの学びのチャンスなんだって捉えて、何々しなきゃじゃなくて、じゃあ、どうしたいんだろうっていうふうに、本当の自分の願いを、こう、そこにアクセスするための機会と捉える。
うんうん、
で、それを逆境に優雅に対処っていうふうに
言って。いいですね。
でも、全然、実際は全然優雅じゃない。
難しい、難しい。
ないんですよね。でも、そういうふうになんかどうしようどうしようって対策をこうでなければいけないじゃなくて、どうしたいんだろうっていうふうに、こう、考えるきっかけにできたら。
結構みんなこう、あたふたとね、
うん
うん、やっぱりリアクトしちゃうじゃないですか、そういう時に。
リアクトしちゃうよね。
私ね、それちょっと似てるの、私今ここにパソコンに貼ってるんですけど、どこで、うん、多分誰かのツイートだ、なんかツイートでたまたま見て、これは書くって、ポステッドに書いて、今パソコンに貼ってるんですけど、ちょっと似てるかもしれない。これが英語なんですけど、Control how you respond to things sent to destroy your peace.
うーん、
だからあなたの平和を乱すために送られてくるものをにどうやって対応するかをコントロールせよ。
うんうんうん、
だから普通に何にも考えないで生きてると、例えば誰かからちょっとゆかりさんちょっとこれ明日締め切りなんだけどちょっと誰もやる人がいないからちょっとやってとか、なんかそういう外から来る、あとまあね、例えば自分のパートナーが機嫌が悪いとか、子供が風邪ひいて今日学校行けないから、自分が面倒見ないといけないとか、
うん、
なんかその外からやってくる、その私の平和を乱すものがいろいろやってきて、普通だったらそれで聞いてみんななると思うんですよ。なんか私の時間はどこ行ったのみたいな。だから最近これを読んでから、なんか、だからその自分の平和を乱すものって常に来るものでしょ？一生平和な人とかいないから、はい、
うん、
それが来た時にいかに対応するかをコントロールしないといけないんだなと思って、だからそのさっきのその逆境のやつもなんとなく感じとしては似てるなと思いました。
そうですね、そうですね、優雅に対処する。
優雅に対処、ね、そうそう、だから、キーってならずに優雅に対処できるように、ね、いいですね、ありがとうございます。OK、じゃあ4番。何が怖いですか？
何が怖いですか？私ね、実はね、車の運転が怖くて、ていうか私、免許、実はね、もう挫折したんですよ、実は。自動車学校でもう怖すぎて、それで第一段階まで終えたんですけど、試験に受からなくてですね、それでもう諦めたっていうのがあって、実は今でも車の運転ができないんですけど、で、私自動車学校に通い始めてから、そう、3年前ぐらいに、今住んでるところに引っ越す前に取っちゃおうと思って、取ったんですけど、それで、やっとなんか初めて、こう、車ってこういう風になってるんだって知ってから、 もうなんか道を走ってる車をすごい観察するようになって、なんか大きい車とか、これどうやって運転してんだろうとか、
うん、
もうあとすごいスピードとか出して、もう、あーとかって、もうすごい怖くなって、なので本当、車は怖いですね、本当に。
うん、車が怖い人って結構ね、あの、いて、なんていうの、そんなこう、うん、特別な恐怖っていうか、その変とか思わないんですけど、うん、で私も最初はそうだったし、今は慣れて運転するけど、でも今でもなんかハイウェイと、こっちのハイウェイとかビュンビュンね、私の住んでるとこはまだ田舎だからまだいいけど、例えばあのうちの夫とかロサンゼルスとかだから、うん、もうあのなんか4車線でみんなビュンビュンビュンビュン行ってるやつとか、私絶対そんなの運転したくないし、で、あの運転自体には慣れてるけど、やっぱりだって人死ぬじゃないですか、ぶつかったら。このだってあんなでかい金属の塊があんな高速で動いてるのに、うん、それは私も思います。あの結構なんていうの、それは rational fear っていうか、ね、全然それは変じゃないと思う。
運転できる人をすごい尊敬しますね。
難しい、結構。
うん、
OK、5番、最後に泣いたのはいつですか？
最後に泣いたのは、私ね、先々週ぐらいかな、の、鬼滅の刃、無限列車編
を。みんな、すっごい流行ってますよね。私、全然わかんないんだけど、でもみんなが言うから素晴らしいんだろうと思ってて、うん、アニメだからとか、こう、ディスミスできない、多分。私も機会があったら見たいなと思ってるんですけど、
私もね、でも私も遅れて知った方で、息子がやっぱネットフリックスかなんかで全部見たって言ってて、そう今見てるんだっていう時はそうなんかふーんっていう感じだったんですけど、うん、そうですね、今年の半ばぐらいからネットフリックスでもう毎日パートナーと一緒に寝る前に一緒に見てて、うん、それでやっぱなんだろうね、いろんな要素が詰まってるんですけど、で無限列車編っていうのはコミックスでいう8巻の部分なんで、うんうん、まだまだ全然途中なんですよね。23巻がこの間ね、最終回がこの間発売になりましたけど、でその私まさか自分が泣くとは思わなかったっていうか、そのネットフリックスで毎日見てた時は泣くまではいかなかったんだけど、うんうん、最後の、無限列車編っていうので、最後の一番強い人とのお別れみたいなのがあるんだけど、私そこで本当にボロボロ泣いちゃって、うん、ちょっと繰り上げちゃうぐらい泣いて、本当にそういう泣き方ってもう大人になるとあんましなくなるじゃないですか。で、私なんか映画とか見て結構泣く方だったんだけど、あんまりもうなんか泣かなくなってきちゃったなって思ってた。うんけど、そんな矢先にもうボロボロ泣いて、うん、もう そこそれが今印象に残ってますね。
すごいいいですね。でもなんかそこまで泣かせてくれる、それだけ良かったんだ。私もなんか見ないとダメだ、気になる、
うん、まずはネットフリックスで、
探してみます。
ぜひ見てみて
ください。 OK、6番、無人島に島流しになって一つだけ持っていくことを許されました、何を持ってきますか？
ですね、私もこれもすごい考えてたんですけど、まずは、そう、私もいろいろね、ナイフとか、あと火をとかいろいろ考えたんだけど、でも、まずは、なんか寝る場所、私、なんかもうシュラフはすごいダメなんですよね。
うん、
ゆっくり寝れないから、ちょっとお布団のセットを持っていきたい。
いいな、それ。お布団か。ちゃんとそれかなり、回答かもしれない。
ちゃんと朝さ、すっきり起きれれば、朝起きてちょっと食べ物探しに行ったりとかできるタイプ
です。うん、大事ですからね。
うん、そう。
それはいい。
うん、それです
。私も布団持っていきたい。日本の布団でも全然寝てないけど。
いやいい
な。あの掃除機をつけてこうシュリンクパックにして、
うん、
水で、そしたら持ち運べるようにして。
パックにして。
それいいかもしれない。
Okay、
いいですね。じゃあ7番、どんなことがあなたを脆く感じさせますか？ What makes you feel vulnerable？
そうですね、なんか何かこう評価にさらされる時ですかね、うん、多分良い評価ばっかりじゃないじゃないですか、
うん、
例えばこうそれこそ私アンケート読む時でもすごい vulnerable になる
けど、わかるわかる、
ね、そのアンケートで、全部が 100% 良い、
うん、
フィードバックじゃない時もあるじゃないですか、うん、そういう時がやっぱバルナルボになるかな、うん、
アリーナに出ていくとき、そう、なんかフィードバックを読むのもアリーナに出ていくのと一緒ですよね。うん、私もそれは、感じます。Okay. 8番、自分の力で変えられることが一つあるとしたら何を変えますか？
そうですね。そう、自分の力で気候変動？
ああ、
ねえ、ちょっと本当に深刻ですよね、今ね。
かなりやばい、やばいっす。
ねえ、それをすごいやっぱ肌で感じるので、もう夏の暑さとかをもうちょっとね、減らしたいですね。
じゃあ9番、今ハマってるものは何ですか？
今ハマっているもの。そうですね。今、さっきもちょっと話したけど、コンポストを、やってるんですけど、なんか最近、段ボールじゃなくて、バッグ型のコンポストっていうのを私の方が開発して、で、それがやっぱすごい使いやすいんですよね。で、それを使って、コンポストを作って、それで、ちょっと今に、庭っていうほどじゃないんですけど、すっごいちっちゃな家の前にスペースがあるので、そこのね、土壌を改良して、それで、野菜を育てたりとかしているんですけど、でも今ね、ここに今引っ越してきて3年なんですけど、結構こっちが粘土質であんま良くないね。それでやっぱ私畑を借りてやってた時もあったんですけど、その時はすごいやっぱ土がいいので、もう何でもかんでも育つんですけど、土を作るってやっぱすごい大変なことなんだと思って、でも毎年毎年ちょっとずつそういう堆肥を入れたりして、土壌を改良してやってます。だからもう開墾してるって感じ。
開墾。私は昔そういうすごい粘土質の家に住んでたことがあったから、そうだからもうなんか耕そうとしてもなんか何にもできないみたいな。そう。わかります。そのなんか土いじりって結構ハマりますよね。やり
そうですね。もう時を忘れてしまいます。
わかる。
もう草取りとかも。そう、草取りとかも実は外にも私コンポストを置いていて、落ち葉とかあとそういう野菜の残渣とかを全部入れて、それを堆肥にするっていうのも、なんかこう家の中で全部循環させるっていうの、ゴミを出さない、
私もなんか家の中で段ボールのやつやってますけど、それは本当に土と野菜とかしか入ってないけど、私も外にももう一個あって、外のは本当なんか何でも入れる、本当ね、葉っぱとか落ち葉も入れ、野菜も入れ、たまになんか紙とかも入れって言っても、なんかほっとけばいいコンポストだから。
ね、分解してくれるからね。
そう。すごい助かります。
なんかそれがね、ゴミとして捨てられないで、ちゃんとこう、大事になるっていうのすごい、それに、その循環の世界に魅了されてます。
いや、本当楽しい。
Okay.
じゃあ最後の質問、
はい、
今何に感謝していますか？
今何に感謝しているか、そうですね、私本当今年すごい大変な年だったんですけど、やっぱパートナーにすごい支えられて、私ずっとシングルマザーの時期が長くて、パートナーがいない時期がすごい長かったんですけど、でも、2年前ぐらいからお付き合いしている人がいて、で、今、息子が家を出てから、一緒に住んでるんで、そのフィアンセと一緒に住んでるんですけど、なんか本当に、その、彼がいなかったら、ちょっとやばかったなって思うくらい、支えてもらったっていうのがあって、なんか私はもう一人で生きていくのかなってずっと思ってたので、本当に人生にこう何が起きるかわからないっていう感じで、この誰かとこう一緒に生活するとかっていうのは自分には無理だなっていうか、自分もちょっとこうわがままなところもあるし無理だなって思ってたんだけど、でもやっぱり一緒に暮らす人がいて、なんか一緒にご飯を作ったりとか、ご飯を毎日一緒に食べるとか、なんかね、寝てる時に隣に人がいる安心感とか、なんかそういうことにすごいやっぱり今感謝してますね。
いいですね。いやー、なんか最近私、ポッドキャストにすごい人ばっかり出てくるんで、相づちがすごいすごいしか言ってないですけど、今日もなんかそんな回になりましたけど、本当にね、なんかこう大事な活動をされてると思うので、もっとたくさんの人に知っていただきたいなと思って今週は来ていただきました。というわけで本当にありがとうございました。今週のゲストは吉岡真子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
This is Jay Allen from Unseen Japan and you're listening to はみ出し系ライフの歩き方。
さて、真子さんとの会話いかがでしたか？ シングルマザーズシスターフッドのこと、ぜひ皆さんの周りのシングルマザーさんにも伝えてあげてください。まこさんの著書や SNS のリンクはショーノートをご覧ください。さて、今週のポジティブですが、今週のポジティブは10月からやってきたブレネーブラウンブッククラブで最初の一冊目として読んできていた Daring Greatly をみんなで読み終わったことです。週に1回みんなで集まって、バルネラビリティ、自分の脆い部分や体験を自己開示することの大切さを読みながら、まさにそれを実行してきました。それぞれの悩みや辛い体験に共感し合う、そしてまあホールハーテッドっていう生き方をみんなで目指してやっていく、本当に貴重な時間に本当に感謝の気持ちでいっぱいです。このグループでは1月からは Rising Strong というブレネーの次の本を読んでいくことになっているので、とても楽しみです。一応ですね、4月あたりに新しいグループでブレネーブラウンブッククラブを再度始めたいと思っています。現在のグループではこのまま2冊目3冊目と続けていこうと思っていますが、まあ、第1期に乗り遅れた方、都合が悪くて参加できなかった方っていうのがいらっしゃると思いますので、4月からまあ第2期というか、まあ第2トラックのような形で新しいグループも募集します。まあ、定員は20名ですが、1時間でみんなが話せる人数的に一番いいのは15人ぐらいまでだと思うんですよね。まあ、興味のある方は早めにご連絡ください。それから数週間前にハミライ公式ショップの話をしましたが、海外在住の方向けにエッツィでのハミライショップもオープンしました。現在の時点ではステッカーと T シャツだけですが、まあ、黙らない女たちロゴですので、ぜひ皆さんのサポートをどうぞよろしくお願いいたします。それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。はみ出し系ライフの歩き方は、プロデューサーホストのピアレスゆかりが、未譲渡のコーストセイリッシュ準州であるカナダ・ブリティッシュコロンビア州ビクトリアで制作しています。番組に関する感想は、ぜひリスナーさんのコミュニティ、Facebook のはみらいコミュニティにてシェアしてくださいね。メッセージは Instagram のゆかりピアレス、もしくははみらいのインスタアカウント、はみ出し系でお待ちしております。Twitter のアカウントはゆかり P です。番組へのサポートは1回限りの PayPal、 もしくは月ごとのサポートは Patreon で可能です。番組のスポンサーは随時受け付けておりますので、ぜひお問い合わせください。ハミライを気に入ってくださった方は、ぜひお聞きのポッドキャストアプリにてハミライのレビューを書いていただけると嬉しいです。レビューを書いていただいた方にはハミライステッカーをお送りしますので、住所を教えてください。さて、ここまで聞いてくださった皆さんに今週の内緒話をお話します。今週の内緒話は、先ほどエッツィでショップをオープンしたと言いましたが、ここまで聞いてくださった方だけに 30% オフのクーポンコードをお知らせします。コードはローマ字ではみ出し系です。 Don't tell anyone, enjoy the saving. それでは今週も黙らないような男でいてくださいね。 Be brave, be kindBut don't be silent. Your voice matters. Stay safe, everyone, and thank you for listening. Bye!